不思議ラジオ金座座の石山です。こんにちは。石神はですね、やっとモーターのコイルが温まってきたところだぜとか言いながらバイクで行っちゃったんですよね。なんで今週も一人でやってます。はい、今日は11月15日ですね。先日はですね、シネマクティフ東京支部の外伝にですね、ゲストで出演させていただきました。とっても楽しかったですね。実はですね、おとけいさんも松さんも、我々の、LINE オープンチャットの中にある金座座トークルームにいらっしゃってくれてまして、楽しく会話してます。今回はですね、そのトークルーム内の、ズーム会の第4弾なんですけど、その東京支部の、ロンペさんがですね、今週から参加してくれてますね。それで映画のすごくいろんなことのお話を、ご一緒していただきました。よろしければ聞いてください。それでは。さて。
すみません、私からでお邪魔してもいいでしょう
どう
か。
ぞ。
どうもです。戻ってきました。は
今ちょうどね、
い。
関西のおじさんがいなくなった。
あ、そうなんですね。そうなんですね。楽しげに。
ね。
ちょっと最近の配信で申し訳ないんですけど、
はいはい。
今度やっていいですか？
どうぞどうぞ。
この間、エノーラ・ホームズの事件簿を見まして、
ああ、あれ、いいよ、さん。
イレブンちゃんが可愛すぎ
見まし
て、
た、見ました。
イレちゃんが、
はい。
見てます？
僕ね、まだ見てないんですよ。
すいません、
いや
一
いや。
瞬、ネタバレだけは
あれって、普通に2
ね。
時間ぐらいある映画ってことですか？
そうです、そうです、は
まあ、割
い。
と長いですかね。
そうなんです。割と長い、2時間3分って書いてますね。
うん。すごい見たいんだけど、なんかコンテンツが多すぎて。
いっぱい溜まってますよね、
た
きっ
まり
と。
すぎ、ほん
優先順位がなかなか2時間取るのね、ですもんね。もうミリーちゃんのもうなんかコスプレ状態っていうか、
ミリちゃんって
もう、
イレブンか。
そうそう、イレブンちゃんめっちゃ可愛い
イ
ん
レ
で
ブ
す。
ン
ちょっ
大きく
と
なっただろうな。
成長してるんですけど、もう衣装がめっちゃ可愛くて、
う
このホーム
ん。
時代のちょっとなんかおしゃれな感じとか、ちょっと男装っていうか男の子っぽくし
うんうん
たりとか、もうなんかこう、それ見てるだけでも眼福っていうか、
うん。うん。
ミリーちゃん大きくなって、みたいな。
自分の娘みたいな感じで。
もうストレンジャーシングス、もうなんかもう一周したいけど、もったいなくてできないっていう感じなんです
あ
け
れ、
ど。
シーズン4
そうですよね。
って今どういう状況なんですかね？
多分、ちょっと再開し始めたみたいな感じのニュース
撮
なんで
影
す
自
け
体
ど。
を？
撮影時代。だからまだまだ先になっちゃうと思うんですけど。楽しみだなと思って。
エノー
でも
ラ・ホーム
ぜ、
ズ見とけばよかったな。
どうでしたか？
これちょっとネガティブっぽく聞こえるんですけど、ちょっとスルーして聞いてほしいんですけど、
いいですね。
ミリー・ボビー・ブラウンが順調に天狗になってるなっていう印象があったんですよ。
でも役でしょ、それ。
役というか、そのね、ストレンジャー・シングスの2の後の、2と3の間のキャストインタビューで、なんか、
特徴みたいです
僕はそ
ね。
の、
結構あり
ポ
ま
ジ
す
ティブな意味
ね。
で、ああ、なんか順調に天狗になってておもろいなと思ったんですよ。
ポジティブに聞こえないんですけ
まあ、僕は全然売れた役者は僕、天狗になっても全然いいと思ってるんで、どうせ他人なんで、だから、まあ、順調に天狗になってるのはどうなんのかな、この女優さん、役者さんって楽しみにしてたら、結構、まあ多分そういうのを紆余曲折あって、いい女優さんになるんやろなって思ってるんで、それはそれですごく僕、こう、ポジティブに見てたんですよ。で、割と、なんかもう、私がみたいな主演をやりがちだったんで、もうまさにその出だしで、もう、ミリー・ボビー・ブラウンが濃すぎて、もうね、もう最初のカットでもう、多分意味わかると思います。
こっち来るやつですね。カ
そ
メラ、
う、ライ
目
ト
に
の
映っ
壁を
ちゃ
飛
う
び
やつ。
越えてくるんですけど、
そうなんですよね。それ、まあね。
それなんか予告編でもあったか
もう
も。
ミリー・ボビー・ブラウン がすごい濃すぎて、僕一回、
焦げちゃなんや、ブラウンが。
一回見たんですよ。持続できずにくて。で、なんかちょっと、胸焼けが冷めた時に、もうミリー・ボビー・ブラウンのアイドル映画やと思って見ようと思って見たら、もうめっちゃ最後まで見ました。もうめっちゃ楽しく最後まで見ました。
あ、そう、心構えですね。
なんか普通にホームズ系の、まあ、それこそ、
あ、確かに
ミステリーやと思って見ると、なんかもう役者さんの推し強いなみたいな感じだったんですけど、普通にアイドル映画。
今ね、ロンペさんが来ましたね。
あ、それは。
映画狂人。
あら、どうしましょう。
多分今ね、ミュートを解除するのに戻ってる気がする。
作業が。
そうなんだ。でも、それって、そういう風に撮ってるからじゃなくて、
その、ミリー・ボビー・ブラウンちゃんの、
まあ、まあ、そうですかね。
本人の意思って多分あんま関係ないんじゃない？
まあ、でも、あれだけ表情が変わって、まあ、ちょっと撮りたくなってきちゃうんだよね、その性格が。
というかやっぱり映画とかドラマもそうですけど、いかに女優さん綺麗に撮るかっていうのが一番大事、
うん、
一番ってことないかもしれないけど、
まあ、女優さんの名前ど忘れしたんですけど、
うん、
一つ心配なのは、うわめっちゃ名前出てこへん、ヒーロー映画の変化球で出てきた、それこそあのテネットの途中から出てくる最後、うん、軍隊を指揮してる。
あ、男の人？キックアスの人？
あ、そう、あ、キックアス。キックアスの、あの、女の子いたじゃないですか。
あの人なん
で？めっちゃ回る。
キックアスの女の子。ヒットガール？ヒットガールの子？ヒットガールの
子いるじゃないですか。
なんだっけ、名前。
眉の子。
最近見てねえからな。
そうそうそう、そう、僕それが言いたいんですけど、あの子の、
はいはい。
売り出し方で、僕、結果的に失敗したと思うんですよ。
クロエ・グレース・モレッツね。
ああ。
だから、右、
ね、
確かに。
ブラウンちゃんが、俺は、
うん、
あの二の前にならんようにはしてほしいなと思うんですけど。
多分大丈夫じゃないですか。
なんかね、ずっとなんですよね。
確かにね。
うん、
お役の育て方の話これ、ロンペイさん聞こえてんのかしら？
あ、聞こえてます。
あ、どう
も。話して。入りにくすぎる。
急に、低い声で。
ロンペイさん、よろしくお願いします。
どうも。
石山です
。久々ですね。
あ、面識あるんですか？
あ、ありますあります。
シネマクティフの方とか？
あ、そうです。
シネマクティフと、もともと、僕もてのリスナーですね。
あ、そうなんだ。
はいはい。
僕もと聞いてないんだよな。
うん。
あと、どどんぐりさんがいらっしゃいます。
あ、どうもです。はじめまして。
はじめまして。ロンペです。
ロンペさん、すいませんね。忙しそうなのに。
あ、いえ、のんびりしてます。
のんびりしてる？
はい。
よかった。俺、タンブラーで、
はい、はい。
ロンペさんの日記出てるじゃないですか。
いえ。
あれって読んでいいんですか？
あ、大丈夫ですよ。
なんか、文章がうまいのと、
はい。
と娘さんとの、この生活が、なんか可愛くて、すごい読んじゃってる。すいません、本当に。ごめんなさい。
いえいえ、公開してもらって大丈夫です。
だからね、その、少しの時間見つけて、映画館行ったりとか、そういうのがすごいこう、なんか、本当それこそ映画見てるみたいな。なんか、僕のこう、素敵なお父さん像というか。
いやもう映画は見れてないんで。
でも、まだ見れてない方なんだ、これで。
あ、多分、普通の状態の3分の1ぐらいだと思います。
ちょっとでも、ロンペさん体のこともあるし、ちょっと抑えた方がいいんじゃないかって、はたから思う。
まあまあまあ、それもあるかもしれないですね。まあ、うん。家で働いてるんで、
そうです、
まあ、楽は楽ですけどね。
うん、あれ、俺もうね、ガチョウコの夜をね、すごい人と話したくて、これを、企画したようなもんなんですよ。
ああ、他の方は見てですか？
見てますか？
見てないです。見れてないです
けど。ですよね。
どんガンガン話してください。
北斗さん。
見てないです。
見てないんだ。
全然話してもらって大丈夫です。
全然話してください。
本当？ 話しちゃうけどいいのかな。でも、あの、ネタバレなしでやります。う
ん、はいはいはい。
そう、なんかあの、リア・オ・イーナン監督って、
うん、
あの、白氷の殺人。
そうですね。
が2015年ぐらい、日本で見たのがそれぐらいで。
はい。
で、ロンペさんこれいきなり始まったけど大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。はい。
ロンペさんと紹介した方がいいのかもしれないけど。あの、シネマクティフのね、東京支部の。
あ、そうか。シネマクティフ東京支部の、ロンペと申します。よろしくお願いします。
あ、 あれ、代表は松さんなの？
いや、いないですね、特には。
そういうふうに決めてるわけじゃないんだ。
はい、そうです。
そうなの。あの、あ、ガチョコの夜はお話しされる予定はあるんですか、あっちでは。ないっておっしゃってましたけどね、LINE では。
いや、わかんないですね。松さんと乙女さんのやつで、
うん、
乙女さんが見たら、なんかあれはあの二人が見たらやるみたいな感じ
なんで。なるほどね。乙女さんね、さっきまでここにいらっしゃったんだけど、あの、映画見に行くって言って出てって、
本当です
か。フェアウェルとガチョコの夜。ね、
おお、じゃあやるかもしれないですね。
うん、ロンペさんはじゃあやらないんだ。
多分ね、その収録できるタイミング的にかなり遅くなっちゃうんで。うん、
なるほど。じゃあロンペさんのガチョコの夜はここで聞けるということでいいのかな？
あ、そうですね。あの、他では話す予定は特にないですね、多分ね。
で、その、ディア・オイナン監督の、あの、白氷の殺人が、まあ、ある殺人事件をめぐって、その事件の裏に見え隠れする、グイ・ルンメイちゃんっていう、まあ、マドンナというか、あの、ファム・ファタールみたいな、すごい綺麗な女の人がいて、その人の影にどうも殺人事件が見え隠れするっていうのが分かって、それを追う刑事の話？
そうですね。
なってますね。で、
好評は見ましたね。
うん、あ、見てます？
はい、見ました。
なんか、あれって最初夏で始まって、で、後半から冬になるじゃないですか。で、その、時間経過を、こう、ワンカットで、カメラの動きだけで表現するシークエンスが確かあったと思うんですけど、なんか、あそこがすごい映画見ててびっくりしたっていうか、まあ、他の映画でもあるのかもしれないけど、すごいこう、かっこよく見えて、
うん、
まあ、あの、詳しくは気になる人は見ていただいた方がいいかもしれないんですけど、
うん、
で、冬になってからがすごいこう、寒々しい。
あ、寒そうな感じがすごかった、
ね。うん。なんか寒いとこの映画、さっきも、あの、北斗さんとちょっと話してたんだけど、
うん、
すごい、なんかいいなと思うとこが多くて、うん、まあ、なんか、小道具としての湯気が、やっぱりこう、しずる感があるっていうか、すごいなんかこう、好き、まあ、細かいことになっちゃうけど、好きで。それでなんかあの、この人の映画って無意味に食事が出てくるじゃないですか。
中国映画割となんかそういう印象が強い感じやりますかね、中国。
こう、映画に出てくる食べ物って、なんかこう、すごい、絵的にやっぱりこう、派手っていうか、こう、絵が、ただの建物とか撮ってるのと違って、食べ物撮るのってすごいこう、なんて言うんだろうな。なんかこう、生物だからこそ、こう、作り物じゃない感っていうか、なんかすごい生々しくてすごい好きなんですけど、特にこの監督の撮る果物って生々しさがすごくて、なんか、本当に美味しそうではないんですよね。ぐちゃって感じで。今回のガチョウコの夜、の出てくる食べ物ってロンペさんわかると思うんですけど、すごい全然美味しくなさそうですよね。
うん、でもなんか見た人が結構、それをなんか求めて食べに行っちゃってるってい
うのは。え、マジで？
あるみたいですよ。なんか、あの、なんか、人のツイッターの感想とか見てると、その後になんか中華料理屋行ったりしてますからね。
ああ、中華料理屋に行きたくなるのはなんかわかる気がする。
うん、それは、ちょっとちなみにそれはなんかこう、バーミヤンとかで食えるようなやつなんか。
いや、全然食えなそうです。
似たのはあるかもしれないですけどね。
バーミヤンじゃ多分食べ
る。ここなんか、こう、うん、あの店行ったら食べれるねっていう、その分かりやすいジャンルの料理なのか。
あ、多分、あの、そのものは、中華、なんか、ちゃんとした中華料理店とかで行けばあるんじゃないかなって感じがしますけどね。う
ん、でもなんか、割とこう、汚らしい感じですよ。
あ、なるほど。なんか
中国って、食堂とかあれですもんね。うん、とにかく、現地感がすごい。
剥き出し感が。
うん、
あの台湾とか旅行行った時に、 結構、ああいう食堂好きだから行くんですけど、ちょっとでも妻には食べさせたくないな、みたいな。
私も中国2年住んでたんですけど、街道で。すごいです。本当に。まあ、私は、ちょっと、福建省って南の方だったんですけど、うん、卵とかに気がついてるんですよね。卵屋さんとか行くと。本当に、さばいた鳥の近くに卵があったり、結構本当に、私は平気だけ、平気な人と平気じゃない人の差が激しい。
年々ダメになりましたね、僕は。
そうですね。考えちゃうとね、食べれないんですけどね。
ガチョウコの夜は、舞台は、あれは武漢ですよね。
あ、そうみたいですね。
男子の、ちょっと南側にある、まあ、ガチョウ湖っていう湖のほとりに、うん、まあ結構治外法権みたいになってて、そこが、
うん。
で、犯罪を犯した主人公が、まあそこに逃げて、追ってから追われるって話なんですよ。
なんか地図にも載ってないような場所っていうような説明はされますよね。
ありましたね。うん。本当かいなとか。でも中国とかだとありそうな気もする。
ねえ、いろんな人
が。まあそのなんか、いかがわしさ、その、なんか、日本でもなんか昭和の頃はまだああいうなんか路地裏とか、なんか駅の反対側の方にあったなんか、このおっさん何してんだろうとか、なんかそういう、まあヤクザとかもいたりとかして、
あとの
危うさみたいなのが、まだ中国はなんかあるっぽくて、でもまあ、ガチョウコの夜に関して言うと、舞台設定が一応あれでしたっけ
2012年ですかね。うん。
そうか。で、そんなに前じゃないんだ。
そうですね。なんかなんでその設定なのかちょっとわかんないですけど、確か2012年ってやつなんだ。なんか実際の中で絡めてるのかなとはちょっと思います、うんうん。
で、白氷の殺人の方はとにかく、その、その殺人事件の謎っていうのが、まあ一応ミステリーがあって、
うん、
そことグイルンメイの美しさにすごいこう、引き込まれる。映画だったんですけど、それに比べて、ちょっとガチョウコの夜の方は、あんまりこうミステリーがまずないですよね。
まあ、あれですよね。まあ、前回は白鳥が追う話だったのに対して、今回はどっちからとかというと追われる話なんで、そうですね。
だから逃げられるのかどうかっていうところが、うん、まあ一応天秤になってる、サスペンスになってるけど、うん、謎はない。まあ、強いて言えば、まあ。
若干時系列が、うんうん、入れ替わってるんで、冒頭のシーンから対してなんか2日前とかに戻るんで、
うんうんうん、
なんでこうなったのかみたいなところを描いていくって感じですかね。
一つちょっと僕が残念だったのは、
うん、
グイルンメイの美しさが、うん、白氷の殺人に比べると、ちょっと薄れてたような気がして。
あ、
それは多分、さっきもちょっとお話ししたんですけど、いかに女優さんをきれいに撮るかっていう、うん、ことからは言うと、ちょっと白氷の殺人の時の方が、まあ女優さんも同じなわけですからね。
うん、
ちょっと良かったなっていう。
うん、
多分衣装とヘアメイクさんがちょっと僕の好みじゃなかったのかなっていう気はしてますけど、ロンペイさんどうでした？
うん、まあなんか、わざと前作とその、なんでしょうね、違うように、うん、してるっていうのはちょっとあったかもしれないですね。髪型とか、服装とか、舞台設定自体も、そのね、寒い場所から暖かい場所みたいなところもあるんで、うん、なんか、まあ、設定的には似てる部分もあるけど、
うん、
わざとなんでしょうね、
うん。
逆にしてるって部分もあったのかなっていう感じはしますけどね。うん、
髪がちょっと短すぎるんじゃないか。あと、衣装もちょっと、ダサいのは全然いいんだけど、なんか、もうちょっとこのダサさがちょっとこう、可愛さにつながるような感じの、
良
かった。なんか、普通に地味っていうか、なんか、その辺にあった衣装着せてる感がすごくて。
なんか、もっと昔の話みたいに見えちゃいますよね、なんかね。
なんかそう、
ね。うん。
でも中国ってこと差し引いて考えるとちょうどいいのかもしれない。
うん。
まあ、あと、彼女の職業がね、一応、
そうですね。
あるんで、それに基づいた、もしかしたら、ああいう安っぽい服とかなのかもしれない。うんうん、
まあ、なんか日本にはなさそうな文化の。
そうです
ね。
それちょっと気になる方は見ていただいた方がいいかもしれない。
うんうん、
まあでも、あらすじとかにも出てくるかな。
そうですね。まあ、見てて、なんだろう、この職業はって
感じ、ね。ちょっと面白い。
見ながら分かってたって感じですね。うん、
でも、なんか、この、 まあ、白氷の殺人もそうなんですけど、ガチョウコの夜の魅力って、特に映画の中での本筋と関係のない、
うん、
こう、散りばめられた面白いシーンに、すごいあると思うんですけど。
うんうん、そうですね、うん。
まあ、前作もね、すごい、特にこれ意味ねえんだっていうシーンがいくつかあったと思う、うんうん。今回特にそれも、パワーアップしてて。
そうですね。野外ディスコとかですかね。
そうそう。これから見る人の、新鮮な驚きを奪わないようになるべく気をつけますけど、うん、とにかく、なんじゃこれみたいなのがたくさんあって、でも、なんか映画に出てくる、ああいう野外のシーンとかって、
うん、
やっぱりこう、なんだろう、花形じゃないですけど、多分撮影的にも、撮影の実際の作業としても、結構、大型の撮影っていうか。
はあはあ、まあそうですね、うん。
そうですね。まあロケだし、
人も多いしって感じです
ね。うん、何回も同じことできないんで、
うんうん、
まあ2、3回は多分やるの覚悟しつつ撮影に臨むんですけど、やっぱりこう、見る、なんかこう、なんだろうな。お金払って見る価値のあるものっていうか、ああいう、うん、なんか昔の、それこそフェリーニの映画とかでも野外で人がいっぱい出てくるシーンとか出てくるんだけど、
うんうんうん、
すごい僕そういうとこがすごい好きで、
うん、
映画見てていいなって思うとこの一つなんですけど、なんか今回の映画もそれがたくさんあって、うん、すごい映画見てて楽しいなって思う気持ちをすごい思い出すというか。
そうですね。やっぱビジュアルで結構ハッとするってところはいっぱいありましたね。
うん、でありつつなんかこう、そのなんかメルビルとかのフィルムノワール的なその犯罪の雰囲気とかも、すごい、
うん、
の中国版みたいな感じで、いかがしさがプラスされてて、すごいなんか面白かったなと思って。
そうですね、なんか、シルエットとかの使い方とか、何回も出てきますけど。
あれでしょ、壁にこう、光で影を投射させて、うん、その影だけが画面に向かってくるとか。
そうですね。
なんか、
テントとかのところで影だけが見えてるみたいな感じの部分とか、はい。
私の映画によくある、
うん、
ね、手法なんだけど、それ、最近やる人はあんま見ないからこそ、
うん、
面白いですよね。はい、
うん、多分、いろんな方法で繰り返し出てきてるから、まあ、ね、そこ意図的にやってるんだろうな、とか。
なみたいな、
うん。
あと、そうだな。なんか、これ、この映画に限らず、海外の映画で、ちゃんと撮影のことを、ここは面白く撮ろうとしてる気持ちをすごい感じるのが、なんか鏡を使ったショットなんですけど、
はいはい、
なんか鏡に話し相手が映ってるシーンってよくあるじゃないですか。
はいはい、
なんか僕ああいうの好きで、なんか映画的だなと思ってて、実際に見てる場所とかじゃないと思うんですよね、立ってる場所とかが。
うん、
ちょうど鏡に映る場所に立ってもらって、で、それをこうバタンと閉じたら、今度そのなんか、逆にこう、今まで映ってなかった人が映り込むとか、うん、そういうショットってよくあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのって撮影中ちょっとめんどくさかったりとかするんで、割とこう、嫌がるというか、
うん、
なんか僕、そんなに日本の映画に関わったことあるわけじゃないんですけど、
うん、
割とこう、みんな引きでまず撮って、で、喋ってる人のより撮って、で、その喋ってる人により撮ってるときは、話し相手の肩がちょっと映り込むみたいなショットって、一番基本になる。
うん、ああ、はいはいはい。
だと思うんですけど、それを切り返していく。
うん。
ってのって、まあ、誰でも多分そうやって撮るんですけど、まあ、マスターとしてそれは当然使っていいんだけど、なんか面白いショットもなんかね、あった方が僕は結構好きなんだけど、なんか、最近日本映画ってあんまりそういう鏡使ったショットとか、
うん、
なんかあんま見ない気がしてて、すごい俯瞰の絵とか、
うん、
映画の中、花形だと思うんだけど、なんかあんまやんなくなっちゃって寂しいなとかって思う。
まあ、あると気になりますよね、やっぱりね。鏡を使った。うん、
本当に残るし。
うん、カットとかそうですね。
ちょっと脱線しちゃうけど、ロブスターって映画見ました、皆さん。
はい、見ました。
ドドングリさん見てる？
あ、見てなかったです。
見てない。でもすごい冒頭なんで、そんなにあれかもしれないけど、冒頭、車に乗ってる人が、まず雨の中車走ってて、で、カメラはずっとその人の肩越しに、前方を映してて、で、雨が降ってるんで、ワイパーを動かしてるんですけど、そのワイパーで時々こう、雨が消えて 前方がクリアに見えるじゃないですか。
うん、
で、その人が車止めて、歩いてって、で、車の前の方に馬が一頭佇んでて、で、雨が降るたびに、その馬が見えなくなるんだけど、その人が銃口をその馬に向けて、バーンって発射する瞬間だけ、ワイパーがその映像を見せてくれて、で、また雨が降って、それが消えるっていうのが、最初のシークエンスなんですけど、ロブスターの。それが、ものすごい、なんか、思いついたとき、多分、それ、すげえ、これ、かっこいいんじゃねえかって思って、多分、撮ってると思うんですよね。で、すごい多分、撮りたいショットだと思うんですよ、監督の。まあ、カメラマンかもしれないんですけど。なんか、そういう、応じかけシーンっていうか、タイミング合わせるのも何回かリハーサルしてやれば、多分、その難しいショットではないと思うんですけど、なんか、ただの、こう、引きと寄りの切り返しだけの絵じゃない面白さがあって、やっぱそれが映画見る楽しみかなって思う時もあって。しかもそのシーン、ちゃんとこう、後々ロブスターの内容が分かってくると意味があるシーンになって。なんか、ああいうの好きですけど、急に言われても思いつかないですよね。
うん、車のね、窓とか、その、ルームミラーとか。
あ、いいですね。
サイドミラーとか、使い方とは確かに、そうですね。あの、うん、ルームミラーだと、あれですね。サイドミラーだったかな。日本の映画で、光の歌っていう歌が、
はいはいはい。
去年あったんですかね。あれって四章仕立てなんですけど、
はいはいはい、
あれの中の四章、第四章の中で、その車のミラーを使ったすごいいいシーンがあって、あ、すごく印象的なところがありますね。
まあ、うん、もちろんホラー映画でね、鏡使うのって上等
手段。あり
ますね、うん。まあ、必ずびっくりするじゃないですか。
構えますからね、あの、
戦略
で。
ね、
鏡が出てきたらね。あと、同じ、あの、中国映画ですけど、あの、ビーガン監督の、今年やっと公開になった、カイリー・ブルースっていう、
うん、
あ、あれは、バイクの、サイドミラー越しの撮影っていうのがありますね。あれも良かったですね。多分見ると。
なんかすごい長いワンカットなんでしたっけ？
そうです。が、後半にあるんですけど、それより前に多分、バイクのミラー越しの撮影っていうのがあって、結構印象的ですね。
なんかあの、ロングデイズジャーニーでしたっけ？
はいはい。
それも自作なんですか？
あ、それが、公開的には日本は先だったんですけど、あの、監督した順番で言うと、ロングデイズジャーニーのが後の作品。
後なん
だ。あ、そうですね。
今確か、何かで見れますね、確か。
あ、両方ネットフリックスに来ましたね。
ネットフリックスだ。そうだ、そうだ。
はい。
うん、なんか、ツタヤとかにはないみたいで。
ああ、ネットフリックスが多分非常に早いんだと思いますね。
すごい楽しみにしてます。
うん。両方、比べてみると面白いですね。
ロンベさん、ガチョウコの夜はどうでした？
いや、面白かったですけど、あの、あれですね、スクリーンで僕見れてないですよ。あの、オンライン試写ってやつで見たんで、はいはいはい、スクリーンでね、さっきの言ってたシーンとかも、
うん、
スクリーンで見たらいいだろうなとかちょっと思いつつもって感じですね。
なんか、白氷の達人の時もあの、変なダンスあったじゃないですか。
うん。
覚えてます？皆さん。
スケート場
そうそうそうそう。
あ、
スケート場だったっけ？なんか、バレエのなんか練習場みたいなとこで、すごい踊るとこがあって、俺、すごい踊る人の出てくる映画好きで。あの、なんだっけ、ロブスターと同じ監督ですけど、あの、ドッグトゥースっていう現代の映画、何でしたっけ、日本で。あれだ、カゴの中の乙女。
ああ、はいはいはい。
なんか、フラッシュダンスの曲でめちゃくちゃ踊るシーンあるでしょ、う
ん、あの、映画を、見て学んでるみたいな、
ね。そうそうそう、
うん。
あの、最近、特に目覚ましいなと思うのが、ハリウッドの中の3世とか2世のアジア人の監督する映画、
はいはい、
まあ、あとはアメリカの人じゃなくて、単純に、まあ、あの、ディア・オイナーみたいに中国で撮ってる人の映画で、うん、まあ、世界クラスの映画を撮るっていうか、
うん、
なんか、ここ数年、やっぱり活躍が、目覚ましいなと思ってて、
うん、
今年話題になっただけでも、まあ、ハチドリでしょ、
うん、
あと、あの、まあ、配信になっちゃいましたけど、ハーフオブイットとか、
はい、
あとは、まあ、フェアウェイルもね、
そうですね、
輝いてますし、みんな初監督作品だったりとかして来てるなっていう気はしますけど、
ついにあれですよ、あのマーベルシネマティックユニバースも、アジア人の監督が撮るような感じになるんで、そうですね。
それ、どれがそうなんですか？
エターナルズ。
エターナルズ、そうなんだ。
そうですね。あれは。
あれ違いました。チャンチーとは何か。チャンチーじゃないや。
チャンチーは、あれですよ。何ですっけ。デスティン・ダニエル・クレットンっていう、ショートタームとかの監督が撮る
ん
で。
うん、
エターナルはあの、クロエジャオっていう中国出身の監督で、はい、年明けに多分ノマドランドっていうやつがやりますけど、多分東京国際映画祭でこう、あの、多分目玉みたいな感じで書かれましたね、今度ね。
あと、ドキュメンタリーですけど、あの、行き止まりの世界に生まれて、
あ
監督も、ビン・リュウ監督、まあ、あの人は完全にアメリカ人ですけど、あの人は2世なのかな、お母さんが中国から来たって言ってたから、そのネイティブに英語を話せる、英語話者なんだけど、まあ、ルーツが中国っていう監督もね、いっぱい今出てて、タイガー・テールもそうですね、あの人台湾かな、なんか日本もね、そう、世界基準の映画、世界基準っていうつもりで撮ってないと思うけど、あの、若い、それこそ中川龍太郎監督とか、あの、俺まだ、未だに見れてないんだけど、あの、大田原の人とか
は撮って。ああ、渡辺博美監督は世界基準、多分世界の方が評価高いですね。
ああ。ねえ。まあ、あと、ソーダ監督とかも、ソーダ監督はそんな若くないか。なんかこう、バンバンね、海外で活躍してほしいなと思いますけど。あ、去年だとクレイジーリッチとかも結構。
ああ、まあそうですね。
ありましたしね。
まあ、あれは、出演者はアジア人って感じですかね、多分ね。
うん、今年、あの、コロンバスってあったじゃないですか。
ああ、面白かったですね、あれ。
面白かった、あれも主役の人、特になんて言うんだろう、映画的に別に、アジア人である必要ないけど、あの人中国系の人でしたっけ？
韓国系かな、多分。
まあ結果的にはね、中国社会っていうのに、まあちょっと縛られてる部分があるっていう設定だから、まあ中国人であることに意味がないとは言わないけど、なんか別に他の国でもそういうことはありそうだから、あ、ジョン・チョーさんだね。この人もジリッチな人かな。
あ、ちょっとだけで出たかな、はい。
韓国の人だ。
そうですよね、韓国系で。スタートレックとか出てたでしょ。
あ、そうみたいですね。
うん、
あと、サーチの人だ。
そうですね、主演ですね。
なんか、いい流れが来てるな、という気はしてますけどね。まあ、それアジアだけじゃなくて、まあ、やっぱ、アメリカの国内で、マイノリティだった人たちが、もうあんまマイノリティじゃなくなってるっていうこととか、まあ、普通にワスプの方がだんだん少なくなってきてはいるから、当然の流れっていうのもあるのかもしれないし、なんか、ブックスマートって皆さん見られました？
僕は見ましたね。
見たかったんですね。
まだ見てない。なんか、あれももう、なんか一時期ポリコレとかって結構みんな嫌がって、うんざりしてたじゃないですか。なんか多様性を映画に持ち込んで、映画の内容がちょっとなんか乱れてくるみたいな、みんな嫌気させてたと思うけど、ブックスマート見たとき、もうそういう段階すら終わって、
そうですね、その先という感じですね。
なんか、そういうこと言ってること自体もう古くないみたいな、今のね、16歳とか15歳の人にとったら、もう1年前のことすら古いことだから。
だからなんか、普通の映画だと、なんか、カミングアウトすることが映画の中のドラマになるんですけど、
もうすでに
終わってるって。そう、1年だから2年前にカミングアウトが終わってるって設定でもう始まっちゃってるから。
多分、日本の宣伝ってやっぱ古臭くて、なんか、いかにもモテない私たちが、プロムでモテてやるみたいな、そういうちょっと、ルサンチマンっていうのかな、のし上がってやる感みたいのを押し出した映画に こうミスリードしてるんですよね、日本の宣伝がね。
うん。
けど、そういう呼び込み方がもうすでに古いし、
放題的な。
なんかね、そういう放題ついてましたもんね、なんかね。うん、なんとか前夜のみたいな。
あ、そうですね。卒業前夜のパーティーレビュー。
だからもう、その、女の子二人の主人公なんですけど、一人の人は、まあ、ジョナヒルの妹さんなんだけど。
あ、ね、
まあ、ちょっと太ってるわけですよ。でも、その、太ってることで、特にいじられたりもしないし、自分も卑下したりとかしてないし、なんか、もうその自己承認がすでにこう、済んだ状態で、なんか、映画が始まってて、それがもう、なんか今っぽいのかなと思って、若い人のその感じを捉えるのがすごい上手だなと思って見てて。まあ、監督もね、そんなにおばさんじゃないし、その感覚、多分、役者さんの、その、お話とかも聞いて取り入れてるような気もするし、なんかすごい健全だなと思って見てて、よかったなと思ったんですけど。ジョナヒルとその妹の対談みたいなのを読んで、で、やっぱり、もっと子供の時は太ってること気にしてたんだけど、いつからかその気にしなくていいってことを周りの人からこう気づかされたみたいなことを言ってて、その妹ちゃんの方が。だからやっぱ、ないわけじゃないかったでしょうし、それをこう乗り越えることをもうなんか15歳ぐらいの時に済ませたみたいなことを言ってて、なんか、これからはでもそれすらも多分必要なくなる社会が来るのかなと思ってはいるんですけど、だから痩せたいなと思う人はそれは当然ダイエットするべきだとは思うし、ただなんか人のことをほっとけっていう社会になってくれるといいなとは思いますけどね。と思いながら、見る映画じゃなかったかもしれないけど、ブックスマート。でも、面白かったですけどね、すごい。
いや、面白かったですね。
うん。なんか、お気味が良くて。仏さんと松さんの、アクティフの東京支部の外伝行って、やっぱり下ネタがダメ？
うん。
確かに、俺も、言う人の気持ちはすごいわかる気がしてて、
うん、
結構大胆でしたもんね。
まあ多分、そういう映画だと思ってないで見てると、そう感じるかもしれないですからね。うん、
そういう、まあ日本っていう主語を大きくして言うことじゃないかもしれないけど、やっぱ、そのマーケティングで、大多数の意見にやっぱ合わせなきゃいけないでしょ、
はいはい、
そのやりにくさはすごいわかるとは思う、わかるんですけど、なんか、ステレオタイプにやっぱはめようとするじゃないですか。さっきのおバカ映画的な、なんかことにはめ、当てはめて売ろうとするしかないのはまあわかるんだけど、
うん、
なんかそれがもうだんだん古くなってってくれるといいなと思いますけど、
うん。
なんか決めつけっていうか、こういう人はこうするべきとか、こういう映画はこう売るべきみたいな、
うん、
から脱却できるといいなと思いますけどね。
うん、なんか見てる方も思ってた。映画じゃない方が結構面白かったりすると思うん
ですけどね。そうです
ね、うん。
うん。なんか、ステレオタイプをやっつけてほしいなと思います。若い人の力で。多分それは、見る側の、意識が変わっていけば、売る方も変わらざるを得ないから、
うん。
あの人たちの見るのってやっぱ売り上げだと思うから、
そうですね。うん。
変わった映画かなと思って、これは、こんなの売れないよって思わせないように、そういう映画もどんどんみんなが見れるようになればいいと思うし、
うん、
まあ、だんだん配信サービスで見る人も増えるだろうから、データとしてね、如実に出るようにもなると思うんで。
多分それを自由にやってるのは多分 Netflix だと思うんで、
うん、
あんまり別に視聴者数が多くなくても、Netflix の場合は、うん、お金もらってるから、ね、自由に作れちゃうっていうところが、
うんうんうん、
まあ、続編とかは作れないのかもしれないですけど、
うん
うん、あんまりそこら辺気にしないで、とんでもない作品が多いなって感じがしますけどね。うん、
ただ、なんか、Netflixで配信されてるのっていつでも見れるなと思って、
うん、
劇場でやってる方を優先して行っちゃうんだけど、だからだんだんもう溜まりがすごくて。
いや、僕も今そうですよ。だから、オンライン試写とか、なんかオンライン映画祭とか、期間が決まってるから、そっちばっか見てるとネットフリックス見れないみたいな感じになっちゃいますよね。
これ僕全然調べてないんですけど、今年の東京国際映画祭って、
はいはい。
どういう風なあれで こう行われるんですか？
あ、東京国際映画祭は今のところは、リアルのみ。
あ、そうなんですね。オンラインではやんないんだ。はい、
ただ、東京フィルメックスっていう、
はいはいはい、
もう一個、普段は11月後半にやってる映画祭があるんですけど、今年に限っては、東京国際映画祭の一部として行われるんですよ。だから、会期が同じで、東京国際映画祭の一部門みたいな感じで行われるんですけど、そのフィルメックスの作品は一部になると思うんですけど、開催の後に、オンラインがあると言われてますね。だから結構見やすいかな。結構地方の人がね、普段は東京なんとか見てるような感じなんですけど、多分配信があるとすごいいいんじゃないかなって感じがしますけど、
ね。単純に見る間口が広がってる。
そうですね。まあ、フィルメックスはそこでしか 見れないというのは多いので、僕も多分今年あんま映画祭行けないと思うんで、オンラインは普通にありがたいですね。
うん、そうですよね、うん。みんながみんな行けるわけじゃないし。北斗さんとドドングリさんはどうですか、最近の映画ライフは。
全然行けてないですね。
行けないんだ。
はい。テネット行ったぐらいです。
そうですね。うちも子供がいると、やっぱどういうふうに動いていいか全然わからなくて、
ね。そうですよね。
実家も遠いので。
うん、預けることも。
うん、預けれないですね、うん。夕方はずっと子供の送迎してて。
うんうんうん。
まあ昼までバタバタすると思うし、なかなか難しいんですよね。なので、どうしても配信の方で、こう降りてくるのを待つというか、感じですかね。そうです
ね。配信はやっぱ、ありがたい部分は多いですよね。なんか人によってはほら、やっぱ映画館で見ることの妨げになるかもしれないっていう考える人もいると思うけど、
うん
うん、まあ、みんながそれぞれ選ぶ選択肢が多くなることは全然いいと思う。
そうですね。
うん。
基本的に行けないとかなると、やっぱりもうここにすがるじゃないですけど、本当にスタヤに行く手間をここで、うん、指一本でできるとか、そういうのは返しに行かなくていいとか、まあ、ね、郵便ポストに入れるとかになりますけど、やっぱりこれでいろいろ見れるのは、まあ、タイムラグは全然あるんですけど、うん、だから、そうですね、ちょっと待ってたら見れるなとか、ドラマシリーズ見るとか、そういう感じですかね。
まあでも、いつ見ても映画の内容が変わるわけじゃないから、見れる、ゆっくり見れるときに見れば、いいと思う。
そうですね。やっぱり、でも2時間本当まとめて集中して見るって思うと、うん、逆にこう、途切れ途切れになっててすいませんっていう映画もあります。
途切れ途切れ苦手ですか？
なんか薄くなっちゃう感じですかね、印象が。ちょっと若干。
僕、途切れても平気な人間ですね。だからもう、クーリンチェ殺人事件なんて、もう6回ぐらいに分けてみました。
ちゃんと元にパッて戻れる感じですか？途切れても。
戻れますね。
あ、なるほど。
なんか。あ、そっかって思うことも当然あるけど、まあでもそんなに気にしなくて見てるかな。
うん、
だから去年、カルベーラの、何でしたっけ、ロンベイさん、映画。なんとかサタン。
あ、サタン
単語。サタン単
語。はい。
あれは映画館で見たんですけど、
おぉ。
7時間ぐらいあるんでしたっけ？
そうです。
だからもう丸一日潰して見に行って、で、普通だったらもう何回かに分けて見るようなものを一気に見たんで久しぶりだったんですけど、まあ、楽しい体験でしたけどね、あれは。もう一生にこんな長い映画見ることないだろうと思って、多分70歳とかになったら無理だろうから、今のうちに見ようと思って。
イベント的な、あれですね、体験的に。
そうそうそう。今はもうブルーレイも出てるし、配信でも多分見れるんじゃない
か。U-NEXT にあるかな。
多分あると思います。興味ある人は、うん、7時間の映画見てもらったり。ロンペイさんに U-NEXT をおすすめしてもらって、本当に、感謝してますね、私。もうない生活考えられないぐらい、品ぞれが何なんですかね、これ。すごいですよね。
多分、なんでしょう、コアな映画みたいなのが多分多いというか。
そうですね。
今、ブルータルジャスティス来ましたからね。
お、
追加で だから新作だから1200円払わないと見れないですけど、
うん、
あの、日本でね、見れるとこは少ないから、
そうですね。
あの、お金出してでも見たいって人はそこで見れると思いますね。
はい、あと、映画だけじゃなくて、昔のテレビドラマとか、それこそあの、ポアロ、
ね。ポアロね。はい。
あと、NHK のアーカイブが見れるのも何気に。
ああ、あの、子供とかも見れるやつがありますね。
そうですね。あと、謎にこう、なんかライブの映像とかもいろいろ充実して
て。なんか最近異常に力を入れてますね。
そうそうそう。
うん。